小川拓馬です。
こんばんは、丸本です。
今回はシャーロックをやります。
はい、シャーロック忌まわしき花嫁。アーサー・コナン・ドイルの小説の舞台を現代に置き換え、最新機器を駆使して事件を解決する探偵シャーロック・ホームズと相棒ジョン・ワトソンの活躍を描いた BBC のドラマシャーロック。ベネディクト・カンバーバッチとマーティン・フリーマン共演の人気作の特別編を劇場で上映ということでございます。
まあね、シャーロックということで、
はい、
でカンバーバッチということで、
はい、
さぞ、皆さんね、期待してくれるんではないかと思ってこれを取り上げたんですが、
はい、
お便りの方
はお便りはゼロでございます
何のためにやったんだって話ですけど
ね。でもTK さんがですね、
はい、
スターウォーズフォースの覚醒とても面白かった、とても面白かったですと、
はい、
高野さんの高校時代のエピソードは最高に面白かったです聞いてよかったと思いましたというお便りいただきましたありがとうございます。
シャーロック関係ねえじゃん。
関係ない。いや、それしか紹介するのなかったんだもん。あ、ということでですね、まあ見てきましたと、
はい、
すごいこと言っていい？
はい、
俺も思うよ。なんで取り上げたんだよ。
いや、人気あんでしょってどうやら人気あんでしょって取り上げた
ね。そういうことだけで流行りに乗っちゃいけないねっていうのは、俺ね、映画行ったんだけど、
はい、
ね、例えて言うとなんかあれらしいよっつって、なんか地元の有名な人のパーティーがあるらしいよみたいな感じで、
うん、
お前もその地元ね、なんか地元のお前地元じゃないけどそいつのその人のこと好きでしょみたいな、なんか
全然伝わってこない。例えが下手すぎて
なんか例えばパーティーがありますと、
うん、
なんだろうな、例えば
いや、その例えやめた方がいいと思うよ。
芸能人 A さんのパーティーがありますと、
うん、
A さんのファンをみんな集まってくださいみたいな、
うん、
あ、それ違うな。
違うんだよ、だから言ってんだろ。あ、てかあれですか、シャーロック のドラマ見てるんですか？
ドラマ見てないの。
あ、見てない。
だから、うん、君シャーロック・ホームズ好きだよね、
うん、
じゃあシャーロック・ホームズ好きならこのパーティーに来なよって言ってあ、分かりました。
もうシャーロックまで行ってんならパーティーする必要ねえと思うんだけど
別に僕、ただ僕あんまシャーロッキーってことじゃないんですけど、全くそういうのね、なんとなくそのシャーロック・ホームズってキャラクターとワトソンがいてぐらいしか知らないっすよ。いや、いいからいいから、それでも楽しめるからっつって、
うん、
パーティー行きましたと、
うん、
でパーティー始まって
まあ映画でいいじゃねえか。
そう、パーティー始まって、そしたらなんか主催者が急に出てきて、
うん、まあ、
パーティーの前に、
まあ実際出てくる、
出てきていやいやいや、この会場見てくださいよっつって、
うん、
これシャーロッキーの方にはね、あれ
先に舞台裏を話す
と、俺シャーロッキーじゃないけどいいって聞いたよねっていうのを急に話して、その主催者が会場の説明をしだすわけ、
うん、
この、ね、会場のこのセットはですね、あの話の時のあれを使ってるんですよ、ここにもこだわりがあってねっていう、うん、こだわりを話すわけですよ、
うん、
で、まあ、パーティー会場に来てるみんな大きくうなずくわけ、
うん、
ああなるほど、こだわってるねと、まあ、僕分かんないから、あ、そうっすかっつって愛想笑いしながらやり過ごして、じゃあパーティーこれから始まりますからどうぞっつって始まるわけね。パーティー始まって、
うん、
まあまあまあ、お皿だとかいろいろ出てきて、まあいろんな前菜が出てきて、あ、結構美味しいじゃないですか、あ、なかなか
美味しい、
まあ、そんなマニアじゃなくても全然美味しいし楽しめるじゃないですか、あ、なかなかいいですよこれはって言って食べてるわけですよ、
うん、
あ、こういう味付けにしたのね、シャーロックをっていう感じで食べてるわけです。あ、悪くない悪くない、食べてて中盤急にその会場の照明が全部消えまして、
うん、
はいはい、ここまで終わりですっつって、でこっから先は過去のこの全巻シリーズを買った人だけのサービスですからって。
でも全然ね、例えられてないからやめてもらっていいですか。
もう途中からですね、ドラマ見てないの？
まあ、ドラマのシャーロックはいわゆるコナン・ドイルのシャーロック・ホームズを現代に置き換えて、ワトソンも本、原作のワトソンは本をね書いたという体ですけど、うん、それがブロガーになってるんですね、うん、でホームズも、スマホで、いろいろリサーチしたりだとか、うん、スマホでやり取りしたりだとかっていうのを、まあ、映像で見せるとか、ね、でモレアティ教授も、犯罪コンサルタントっていう形で現代風というかこう、ね、現代に舞台を置き換えてやったところが、まあ、演出なども面白かった、
はい、
で、まあ、カンバーバッチ人気もあって、
はい、
まあ、ヒットコンテンツになったわけで、はい、そのイメージで 僕も前情報ゼロだったんで。
あ、そうなんですね、うん、はいはいはい。
で、てっきり俺はその普通にそのドラマのシャーロックのなんかあの2時間版みたいのが、ね、うん、あるのかなと思って行ったら、うん、そのコナン・ドイル そのビクトリア朝の時代に戻るっつうかのが舞台の話なんです
よ。にじみねじれてる
の、うん、で、そこでカンバーバッチとかワトソンもそのオリジナルのホームズなんですよね、
う
ん、
ややこしいな、もう
だからこういうのなんだそうっていう、なんだかね、例えるな、なん
か、ね、あれですよ、だからあの加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビが年末だけ時代劇風になったりするじゃん、たまに急にそのいつもは現代劇なんだけどスペシャル回だけなぜか岡っ引きの設定になったりするじゃん、
はいはいはい、
あれと同じですよ今回。
いや違うと
思う。あ、違う
違う。
ただ一個言えるのはあの今回の作品のねじれによって一元さんは、
いやそれだけね例えづらい、今までにない、うん、構図の話なんですよね。
なんか気持ち悪かったな途中から。
だからオリジナルのものを現代に置き換えてたドラマを、うん、のスペシャル版が
また
キャスト同じまんまオリジナルの舞台でやるっていう、はい、なので、堂本剛が、
はい、
元祖金田一耕助をやるってことだよね。で金田一少年の事件簿って言ってやるみたいなこと
です、はい、
うん、
はい、
ってことだよね、どっちか日本で言うとね、
まあね、
うん、今だったらあれか、山田くんか、
山田
涼介か、金田一少年
が、
で金田一少年がドラマで、ワンクールやって、うん、じゃあ映画化しますって言って、はいはい、行ったらそのあれ明治、
まあ、横溝正史
のあの大正か、
うん、大正ぐらいかな、大正とかでし
ょ、の金田一、元の金田一耕助を山田くんがやってる、
はいはい、いやそれだけならいいんだよ、
それだけならまだ、
それだけならいいんだけど、
それだけならまだいいんだけど、うん、これまあ ネタバレでもないか、
これいいんじゃない、言った方がいいと、
途中ね、うん、それはその現代版のシャーロックのそのカンバーバッチが見てた夢ですってなって、
これ結構椅子からずり落ちたな。
現代に戻るんですよ。
はい。いやしかもその現代が、うん、映画オリジナルの現代ではなく、テレビシリーズのどうやらシリーズが終わって次のシリーズにつながる間っていうさ、もうなんかいろいろ乗せすぎたバーガーだよこれ。
でまた一回現代に戻るんだけど、なんだっけ、
また
薬かなんかや、いやあれ薬だよね、はい、
薬
をもう一回やることによって、あれ何、亀裂したってことなの、ラリって、
まあ、ラリったのかな、
昇天して、またそのビクトリア朝に戻るっていうすごいね、まあメタだったり入れ子だったりっていうのがすごい入り組んでて、まあ面白いっちゃ面白いですよね。
ちょっとでも揺さぶりが強すぎてな、
結構ね、もう一枚めくった方がよかったね。
まためくんの、
いや乗せない方がよかった。
あ、そうだよね、うん、それは本当そう、
もう一枚シンプルにしといた方がよかった気がすんな。
これね、そもそもシャーロックのドラマを見てないよお前が何を言ってんじゃんって話はあるけど、うん、要は推理物じゃん、うん、推理物って何かっていうとさ、何がいいって実証していく、その現実に、みんなが見てるものと同じものを見て、うん、そっから推論して、うん、事実に突き当たるっていうのが面白いわけじゃないですか、
まあ、手がかりはね、
そうそうそう、
みんな同じ
んだけど、うん、で客もそれを手がかりを共有して一緒にまあ謎解きするなり楽しむっていう方法が一個あるじゃないですか、う
ん、でまあ、推理物の絶対条件、
絶対条件じゃない、でそれの変わり種としてもちょっとやっぱいただけないっていうかさ、結局何を推理してるんだっけ、そもそもこの手がかりそのものがまず実証物じゃないの、じゃあこの事件は何っていう、う
ん、そもそもこの事件があったのかっていうのもね
そうだから、そのしかもその、 メタ構造として、現代に戻ってきました、で現代で墓を掘り返すのもそれもまた現代の中の妄想みたいなさ、二重三重にこういろいろ重ねてるため、味がぼやけるどころじゃなくて、このハンバーガーそもそもハンバーガーだっけっていう感じにはなってしまったんです。
あとね、一番致命的だったのはですね、
はい、
そのビクトリア朝時代の話があんま面白くない、
うーん、面白くない、うん、その時代設定がってこと、今回の事件がってこと、
今回の事件がというか、その元々 のドラマが持ってた魅力を ビクトリア朝に戻すというか、ビクトリア朝にすることによってなくなっちゃうんですよ。要はあのスタイリッシュさが、
あ、その現代機器を駆使してとか、
うん、あのなんかあることにピコーンっつって、あの iPhone のメールの画面がピュッて出てきて、なんかその情報を入れたりとかっていう、そのそういう演出が斬新で、ストーリーそのものっていうよりもその演出とか世界観がさ素敵だったんだけどさ、そこにあのカンバーバッチっていうシュッとした感じのがさいたからなんか良かったんだけど、割とオーソドックスなホームズでやられるから、うーん、別にわざわざ見たくないけどっていう。
そうだよね。
だから俺はむしろ現代に戻ってきた瞬間喜んだのよ。あ、よかったよかったよかった。
期待してた
よ。なんだよ、脅かすなよって
。長えな。
脅かすな。結構時間経ったけどさ。
半分ぐらい。
結構経ったけどさ。じゃあこっからちょっとスタイリッシュにね、やってよっていう。でこっからじゃあ僕は解説しますよみたいな感じになって、でその説明としてビクトリア朝に戻って、画面はビクトリア朝なんだけど、そこにピコンピコン
演出としてね、
演出として iPhone のメッセージが、うん、ビクトリア朝の紳士のおじさんに矢印がつくとか、それってちょっと面白いじゃん、
はいはいはい、
そうじゃなくて戻ったらやっぱりまたオーソドックスなことをさやられるから、それはもう散々見てるし、そういうのを見てる上でシャーロックは新しくて面白かったわけで、それを捨てて戻るんだったら意味ないじゃんっていうさ、
本当そうだね。あの今俺も読んでて思ったんですけど、もう一回いい？行くよ。シャーロック、小説の舞台を現代に置き換え、最新機器を駆使して事件を解決するシャーロック・ホームズって書いてある。
そうそうそう、最新機器を駆使するのが面白いんだから。
で、俺もその概要を見て、あの行ったんですよ。したら最新機器一切出てこない。
で、わかる。むしろ昔の話だよ。だってしかも元々のドラマがメタ的な話なわけですよ。
シャーロック・ホームズという話をちょっと。
そうそうそう。もうそのシャーロック・ホームズを知らないっていう世界だね。
ああ、そうなのね。うん、はいはいはい。存在しないわけ、ね、
存在しないわけ、うん、でその現代機器を使ったののスタイリッシュさもあるんだけど、その上ででも描かれてる物語の大枠だったり、モチーフは元々のホームズなわけですよ、まあ、有名な話あるじゃないですか、踊る人形だったりなんだりをモチーフにその現代風にアレンジしていくところが、面白かったんだけど、で感じたのはビクトリア朝時代の話で、まあホームズで一番の見せ場と言っていい、あの滝の前でのモリアーティーとの戦いですよ、はいはい、もうあの透かし方されると何を見たらいいのっていうか、現代に戻ってきちゃった時点で元々の事件あるじゃないですか、あの死んだと思ってた花嫁が、なんか生きてて、殺しをするっていう事件はもうどうでもいいじゃん。
もう遥か彼方。
もうどうでもいい話になっちゃうから。もうだって夢だったってなっちゃってんだから、別にどうでもいいんだけど、じゃあ何を見るのってなった時に。
そこが一番困るんだよね。
何の話なのかがね、わかんないっていうかね、だからまあビクトリア朝時代のとこで、でもまあホームズのサーガとしては、あの、滝の前での決闘っていうのは、見せ場なわけだから、それをやるから、あのここでもね斬新なことをするのかなと、まあ特にない、ああいう透かし方をする、
もう本当に
一番僕がびっくりしたというか、まあ単に僕は知らなかっただけなんですけど、あ、マイクロフトが脚本家なんだっていう。
そうだね、それは確かにね、
あ、この人脚本家だったんだっていう。
いや、このハンバーガー味わかんないわと思って食い終わってさ、まだそれだったらいいよ、まあ、食い終わってまあまあちょっと高野さんにそのこの文句ぶつけりゃいいやと思ってたんだけど、そしたらさ急にそのハンバーガー食べ終わったら呼んでないのにシェフ出てきたからね、
作り方をねいろいろ
いや俺聞いてないわと周りはでもうんうんつって
さ、本編は何分だったのかね、
どんぐらいあったんだ
ろう、短いからくっつけたんでしょ、
だと思うけどね、呼んでないのにシェフ出てきてさ、このピクルスのこだわりがどうとかさ、この味が良かったのとかさ説明してくれるわけ、まあ印象は良くないよね絶対、あれファンには嬉しいのかな、
ファンに、だってファン向けでしょ、だって完全に、
まあ、完全
ファンしか行かない、ファンしか行かないよ
女子多かった
あ、そう、これはね、ガラガラだったわ。
ほんとすごいいっぱい入ってたよ。
やっぱカンバーバッチファンか。
あのね、うん、好きな俳優はカンバーバッチで書いてそうな女子がいっぱい来てた。
どんな人だよ。
茶髪はいなかった。金髪茶髪はいなかった。
あ、確かに。あ、俺の知り合いのカンバーバッチファンの子も
黒髪でしょ、うんうん、いやなんかね、その雰囲気自体はすごい温かいファンクラブみたいな会で良かったんだけど、ただまあな、
ファン見たら面白いよね。
いや面白いんじゃない、あそこまで。だって一元さんに分かんないんだ
よ。一応俺は、そのドラマの方を見てまあまあ面白いと思ってる俺は見て、うん、イマイチだったんだよね。
いや一番問題はだから、あのどう崩してもいいんだけど、どういうアレンジしてもいいんだけど、推理もののあの根幹を崩しちゃうのはやっぱ単純にそのカンバーバッチがどうとかさ、演出がどうとか云々以前にやっぱ見る気なくしちゃうんだよ、どうしても。
だからあの話の筋がね、うん、その要は続編への布石を見たいっていうことなのか、それともその今回その花嫁の事件を見たいってことなのか。
まあ結果見終わって思ったのは、まあこれ完全に次のシリーズにつなげるためのなんていうんだ、エピソードゼロ的なというか、うん、でそこにまあファンサービスをいっぱい入れましたよっていうことだろうなとは思って。
いやだ、現代やってほしかったな。
いやでも俺もそれを完全に期待していったんですけどね。
まあただモリアーティは現、いやドラマの方では、死んでるから。
あ、死んでんの。
モリアーティを出すためにはああいうトリッキーなことをしないとなのかね。
ごめん、俺全くドラマ見てないけど、モリアーティも実はっていうことじゃないの。
いや実は今後もあり得るよ。
でしょ、
あり得るけど、でも第3シーズンと第4シーズンの間のエピソードで出せないじゃん、ストレートには。
まあ出せないね、
うん、もうそこでモリアーティ出すとしたらああいう、
まあ出し方はそうだね、うん、それは絶対面白くはならない出し方だからね。
別にモリアーティ是が非でも出してほしいわけじゃないし、ね、
いや俺ちょっとごめんね、本当ドラマ見てないからだけど、うん、モリアーティが一番しょぼくない？
何が
キャラクターとして
見た目、
うん、
まあまあね。いやいやいや、それはだってカンバーバッチとワトソン、あ、なんだっけあいつ、ホビットに、
ホビットね
がいるから、
ビルボさんね、うん、まあじゃあちょっと褒めるわ、これから褒めるけど、あの二人が並ぶ絵面は確かに全く門外漢の俺が見ても魅力的だわ、
うん、あのだから原作はいいんですよ、
う
ん、
あの早口でまくし立てるカンバーバッチと、どうしてもあの根底に流れるいい人、うん、いい人の血が流れてるあのビルボの、
だからね、だからでもちょっとドラマ版現代だからいいんだよね。
うーん、
あれビクトリア調になっちゃうとさ、ちょっとあのなんかだけちょっとね、やっぱねもっさりしちゃうというかね、
もっさりする、
なんか違う、
スタイシじゃない、
なんか違うんだよなーつ、なんか違うんだよなー。
いやでもあの二人がいてさ、あのハドソン夫人がいてとかさ、ああいうそのなんていうのチーム感の良さは確かに俺でも分かった。 あれが面白いんだろうなっていう、
まあ、あんま言うことないんで、うん、ちょっとホームズ全般に広げます、
ね、じゃあはいどうぞ。
マルソンと的にはじゃあホームズといえば何？
俺？
うん、そのどれ？
俺はね、マダラの紐か、
役者とかさ、いろいろある。
役者？
うん、
役者ないの。俺だからあれな、それこそ、うん、あの昔のさ、科学とか学習とかさ、うん、ああいう読み物によく載ってたのよ。短く編集したシャーロック・ホームズが載ってて、そういうので読んでたっていう。
挿絵は？
挿絵
は。じゃあビジュアルはもうないの？一切ない。ビジュアル。
あった。劇画調のやつだったと思う。
だからああいう帽子とパイプとみたいなイメージはある。
そういうイメージはある。うん、そんぐらいだった。
うん、僕はですね、はい、ホームズというとやっぱりですね、
分かるよ、
宮崎駿なんですよ。はい、違う、順番そうじゃない、先に別の、
先に俺そっちだ。
ああそう、
だってここで再放送で見たかと思う、多分あの駿宮崎版ホームズ、
あれ名探
リアルタイムじゃなかったと思う。
いやリアルタイムだよ。
俺らの世代だっけ。
リアルタイム、俺もう鮮明に覚えてる。ね、なんだっけな、鮮明に覚えてると言いつつその前のアニメは覚えてないんだけど、
どういうことだよ、
まあ、アニメやってて終わったのよ、最終回ですって。
前のがね、うん、
で次回からは名探偵ホームズですって言って予告編がやって、あの階段をホームズとあのワトソンが降りてくる、あの有名なシーンですがあって、なんだこれ、ちょっと階段降りてくるだけの絵で超面白そうと思って、ホームズなんか知らないんだけど、
あ、じゃあ本当にファーストホームズが あれだったんだ。へ
で、まあ厳密にあれは宮崎駿じゃない、宮崎駿も何話かやってるってだけで、あの監督は全部違ったりするんですけど、うん、もうホームズなわけですよ、はい、でそれをきっかけにさ推理小説が読むようになって、うん、でルパン、ホームズと同時にルパンの本も読むんです、はい、コナンドイルとモーリス・ルブランっていうのがいて、うん、でモーリス・ルブランがホームズ好きだからっつって、うん、ルパンの小説にホームズを出すわけです。
あ VS あったよね。
VS もいや何回かやってる、
あるよね。
だからルパンのね祈願城だっけ、うん、がもう、 もう割と早い1巻目か2巻目なんだけど、もうホームズ出てくるから、うん、で最初はただホームズで勝たせてたわけ、うん、でもなんか途中からなんかルパンが勝ち始めたりしてさいやいやいやいやいやいやいやいや、
あれじゃないですか、あのドカベンであのいわきがやたら打つようになるみたいない
やいやいや
好きになっちゃったから、
いやいわきというかあれだよ、あの大甲子園だよね、あドカベン以外の
番組
で勝つっていういやいやいや、ホームズは負けないけどねって、俺ルパンも好きで読んでたのに、うん、あのやっぱホームズはやっぱさ肩入れしちゃうわけ、そう、はいはい、あそっちアニメがやっぱ好きだから、うん、でもホームズって原作大人向けじゃん。
そうだよ、
ねえ、うん、日本では割と子供向けに作られてるでしょ。
いやだから俺が読んでたのもそのホームズのさ神経症的なところとかやっぱ省かれてた、うん、
いや知らなくてさ、あの麻薬中毒者とかさ、うん、そういうディテールないじゃん。
ないね、入れらんないからね子供。い
やだからね、なんか俺原作のホームズあんま好きじゃないの。
あ、これでホームズじゃないって
なんか、なんかね、ちょっと影の部分が多すぎるからさ日本ってそうだよね、日本ってあんま大人向けのホームズそんな流行ってないよね。
まああんまやっぱ受けない
のもあるの、子供向けにはいっぱいあるけどさ、うん、だって推理小説なんて大人向けの方がむしろさ、うん、メジャーじゃない、その火曜ワイドサスペンスとかさ、でもなんかホームズに関してはもう子供向け
ばっかり、まあ、言っちゃえばヒーロー的な扱いになるから、ね、
でホームズも何つったらいいんだろうな、二次創作というかさ、うん、いろんな人がいろんな形で使ってるキャラクターいないよね。
そうだね、
うん、でそのコナンだってあんなもんホームズですからね。
コナン、ああコナンね、うん、まあまあまあコナンだからね、うん、名前からしてね、
だから偉大なアイコンなんですよ。
いやしかもそのバディモノとしてもやっぱ抜群じゃないですか。
いやそのバディモノ感が入ってたのが、うん、宮崎駿のあれなん
です。好きだね。
いやだから俺の中 のホームズとワトソン の, あのバディ感はあれなんだ、ね、
なるほどね、原点はあそこなんだ。そうかそうか、それで言うと俺思い出したけど、あれなんだよ、モリアーティ教授のイメージは俺犬ホームなん
だ。犬
だから
バイキング
マンあのなんか悪だきにするんじゃなくて、なんか作る人っていうさ、クリエイターのイメージがあるから俺の中で、どうしてもモリアーティのね、あの他のモリアーティ見るとなんか違うっていうかさ、
結構いやそんなにモリアーティってさ、うん、原作の方もしょっちゅうモリアーティと戦ってるわけじゃないから、まあ
そうね、必ず出てくるキャラじゃないからね、
うん、そうそう、だから味付けしやすいのはモリアーティなんだよね。
ああそっか、
うん、
毎回そうか、キャラがきちっとついてるわけだよね。大体その俺がそのあのインドホームズのまた話になっちゃうけどさ、大体あの奇烈な機械を作って、俺の中ですごい地下道を走ってるみたいだよね、
は
い
は
い、
あのスコップが、両方向についたやつが
ぐるぐる回そうそうそうあのイメージすごい強くて、
はい、であのモリアーティはモリアーティさ、コブン2人じゃん、
あのいやいるね、
トットとスマイリーっていう、
よく名前覚えてる
な。さっきさファミリー感チーム感って言ってたじゃないですか、うんうんうん、でもねあれはねモリアーティまで含めてチームなんですよ。あ、ね、あ
のルパンといえばルパン一味といえばゼニ型も含む的な、
うんうん、あ
それは分かる。
なんかね宮崎が言ってたんだけど、うん、あのアニメのホームズは、うん、もうゆくゆくは、うん、もうモリアーティが隣に引っ越してきてて、うん、でホームズが出かける時にはその壁をトントンで叩いて、うん、今から捜査に行くけど大丈夫っていうのまでやって出てくみたいな関係性にまで持っていこうとしてたらしいです。
なるほどね。まあでも分からんでもないし、早尾だったら本当思想だもん、ね、うん、
いやーこれホームズは犬なんだよね
ごめん、ちょっとこの話もう少ししていい？はい、俺さ、あの恋人っていうかさ、はい、いるじゃん、彼女、彼女的な。
イヌホームズ？
イヌホームズ。
ハドソン夫人でしょ？
ハドソン夫人か。
宮崎はだからおばあちゃんじゃなくしたの。ハドソン。若くした
の、うん。俺子供の頃あれ見ててさ、なんかざわざわするものを感じてたんだよ。うん、なんかなんだろうな、このそのホームズとあのハドソン夫人が仲良くしてるシーンとか見ると、うん、なんか喜怒哀楽のどれにも当てはまらない変な感情があるなと思ってたんだけど、うん、AV のジャンルでなんかそういうってのがあるのに知ってようやく納得しました。
え？その未亡人ものってこと？
いや違う、そのキャラを獣人化させるっていう、獣化っていうの。
あ、え、女の人を犬にする
って、まあ、女もそうだけど、
そんなジャンルあんの？
その可愛い女の子をその獣化する、獣、
どういう意味？
どっちだ？獣化？どっちだ？どっちだ？獣を可愛い女の子化するのかな？
犬役ってこと？
犬役でいいのかな？ちょっとただ合ってるのかどうかわからんけど、まあ何かしらそういう分野っていうかジャンルがあるわけですよ。だからやっぱね、宮崎駿さんのやっぱ変態性も出てると思います。
いやいやいやいや、犬は別であれ、宮崎駿のアイデアじゃないか。
なんかね、なんか不思議な感じしたもんね。
いやでもハドソン夫人をおばあちゃんじゃなくて若い人にしたっていうのは宮崎駿の判断らしいから、うん、まあ、そこはやっぱ性癖は出てるでしょうな。
あ、これは俺がさ、これ電子書籍買っていただいた方はもう皆さんあるあるだと思いますけど、はい、僕がアマデウスの回の時に書いたですね、まあ、俺と同じぐらいの絵のうまさかなと思ってた人が実は全然俺よりうまかったっていう、はい、話があるんですよね。
初耳です、
ね。読めよお前は。イラスト、まあ漫画とかイラストが好きでっていう、彼がやっぱイヌホームズ大好きで描いてたのね。下敷きとかに超うまいイヌホームズとか描いてて、でブラックジャックとかイヌホームズとか好きですぐ描いてたのね。やっぱりその人は今っていうかウェブデザイナーっていうかウェブ上 の、 そのゲームとかのイラストとか描く仕事してて、うん、やっぱその猫が擬人化したゲームのイラストとか描いてたんで、うん、なんかやっぱり好きな人はそれをもう本当に人生のなんかね、
依頼されて描いてんじゃない
の？分かんないけど、でもそういう仕事につながってるか ら、 だからそれを思い出してちょっと今やっぱすげえなっていう。
ね、
やっぱ子供の頃に見たものの推理力
結構ね、でもね、徐々にね、だ僕らよりちょっとでも若くなってくると、うん、イヌホームズを知らない世代になるんですよ。
全く知らないの？だって早尾を知ってれば知ってるよね、宮崎駿を知ってる。
いやでもなかなかね、映画じゃないからさ。
あ、そっか、
うん、
じゃあ未来少年コナンとかともあんま知らないのかな。
いやコナンはメジャーじゃん。
まあホームズよりはメジャーか、
うん、結構ホームズ知名度低いんだよ。
へえ。
しかも宮崎駿作品で言い切れないからね。
ああそうか、
うん、全はそういうわけじゃないから。でもね、見たことない人は絶対見た方がいいね。
まあそうだね。
あれに近いっす、プロジェクト A とかさ、スパルタン X にさ、3人がさ、
はいはい、
出てた時のなんか幸福感があるじゃないですか。それに近い幸福感がね、ホームズ見てる間中ずっとあるんですよ。
あと、まあ、もちろんそれもあるし、あと、アニメーションの純粋に動いて楽しいって、俺、だからモリアーティの、すげえ、一番覚えてるのは、やっぱモリアーティのロボっていうかさ、うん、モリアーティの発明のシーンが何が楽しいって、とにかく動いてるのね、すべてが。
はいはい、いや、あれもいいじゃん、ホームズの車も
いいじゃん。車もいいよね。
あれ、どうやって運転するの？
ぐるぐるぐる。それで曲がれんのみたいなね。あれを見るとやっぱその宮崎駿がさ、風立ちぬでさ、機械とかさ、もう描いた時の幸福感もやっぱ絶対やっぱ共通してるから、絶対見た方がいいし、アニメ史としても結構重要な作品なんじゃないんですか。
いや、あれ重要だと思いますよ。
ね。
うん。
シャーロックの話だったけどね。
シャーロックの話。いやだから、あとさ、シャーロックってさ、
はい、
名前ってどんくらいいんだろうね。
あ、それ本、リア
イギリスに あんま聞かなくない？
だから金田一さんぐらいの。
いやいやだって、いやいやだってそういう名字じゃん。
あ、名前で、う
ん、ホームズはいるじゃん、ケイティ・ホームズとかいるじゃん。
あ、名前でシャーロックか。なんかでもありそうだけどね、シャイロックとかさ、なんとかロックって。
シャムロックはいるけどさ
格闘家なんとかロックってありそうだけどね、いっぱい。なんか
シャーロックって聞いたことないんだけど、いるの？いや、名前だからつけようと思えば絶対つけれるじゃん、うん、
いや、まあ、いるんじゃないの、わかんないけど。
でも日本ではのび太みたいな感じでさ、
うんうんうん、
その名前つけたらもう狙ってるでしょっていう名前じゃない、シャーロックって。もはや
それはあるのだから、あえてつけないのかもしれないね、うん、みんな。ちょっと話戻すけど、ちょっと今回はその評価できないっていうか、
えっ、してよ
評。いやいや、点数つけづらいんだけどな。
いや、いいな。何点ですか？
じゃあ2点ですよ。
集まらなかった。
うん、まあやっぱその推理物としての、 あの骨格だけは残しててほしかった、はい、いくらこう現代に戻った人もいいけど、
はいはい、
あとまあやっぱり呼んでないシェフが来るのはどうかっていうあるけど、
はいはいはい、まあ作品自体は名探偵ホームズじゃねえや、名探偵ホームズ
おすすめということで、
おすすめですね、はい、見たことない人は絶対見た方がいいです。
そうね、まあそう
だね。はい、ということで、はい、次回見に行く映画は、
はい、アーロと少年、はい、とバットマン VS スーパーマンでございます。
はい、見た方はお便りいただけるとありがたいです。
は